2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
インテリアライ
いややめようよ、三浦、もう直前まで悪口言って。
いやいや、直前まで言ったのは石川さんだし、今これは俺は開けた瞬間にそう言うだろうなと思ったら、正解の第一声でしたよ。
ジングル上ギリギリまで悪口で。
悪口じゃない、
悪口じゃないね、なんで批評、
うん、すごいなって話をしてた。
そうですね、いやあれですよ、あ、今日はですね、本間さんもブルさんもちょっとお仕事ということでお休みということで、10月14日のですね、20時30分でこぼこからですね、まあお送りしていくわけなんですけれども、まああれですよね、行楽の秋ですよ、
はい、
全国旅行支援ですか、
あ、はい、
もうスタートしましたね、まあ東京はなんかね、もうちょっと遅れて始まるみたいですけれども、これあれっすよ、大変な人気じゃないですかこれ、で俺だから11日の日から始まりましたよね、確か10月11日の日から受付みたいのが、でその日もう別にホテルを抑えるとかじゃなくて、うん、あ、そういえば昔仕事で泊まったアパホテルの領収書発行しとかなきゃみたいなので、うん、アパホテルのアプリを何の気なしにその日開いたんですよ、うん、したら見たことない画面が出てきて、ただいま大変混み合っておりますと。で、あなたは、あなたの前に、うん、あ、なんつったのかな、そのアプリの世界観だと、あなたは今行列に並びましたと。
あ、はいはいはい、なんか、あれですよね、東京オリンピックのチケット買うときからなんかそういうのが。
あ、そういうのはあったの。で、あなたの前に1563人いますと。で、あなたの待機列は なんとか何列です、みたいな。で、最初は、あと何分で繋がりますとかも出なかったんですけど、次の日の昼ぐらいからは、あと3分で繋がります、みたいなのが出るようになったりとかしてて。まあ、それは、わかんない。まあ多分ね、旅行熱が高まってることの影響だとは思うんですよね、
旅行熱なのか ここぞとばかりなのか分かんないですけど、
いやいや、それでですよ、まあ一部の旅行好きの方や、まあ、鉄道好きの方は存じてるかと思いますけれども、まあ、それに拍車をかけるようなですね、
はい、
JR 東日本のキャンペーンといいますかが今行われてるんですよね。今年はですね、鉄道からが生まれて150年ということで、それを記念して、確か2万2000円、大人2万2000円ぐらいで、3日間 JR 東日本管内の新幹線も含めた鉄道乗り放題というのが、うん、今ですね、切符が売られてるんですよ。でそれでこれどうやらなんですけれども、もうそのだから旅行支援とその JR 東日本のその乗り放題の切符のおかげで、この10月中の週末土日、東北のホテルが取れないらしいんですよ。
あ、そうですか。
特にらしいんですけれども、特に東北なんですよね、やっぱり、うん、まあまあやらしい話、元取ろうと思うわけじゃないですか、2万2000円で、うん、でこれ元取るんだったら、シンプルに言うと2万2000円だったら仙台東京の往復で元取れるんで、
新幹線乗っただけで、
はいはいはい、ですけども、まあどうせならっつうことで新幹線一発で行き、しかもなんだっけな、その期間中3日間で5回ぐらい指定席も取れるんだよ確か、
お
だったらやっぱ長い距離行った方がいいよねっていうスケベ心は出ますよね当然、
まあまあまあ、
そうなると東日本管内でいうと、まあ、北陸新幹線の長野新幹線部分とか、あとは上越新幹線とかも使えるんですけれども、うん、やっぱやっぱ長い距離行くんだったら東北だよねっていうことですよね。まあね、青森あるいは秋田山形この辺まで全部新幹線で行けるわけですから、
まあ、いい季節ではありますからね正直。
はいはい、しかもね紅葉シーズンってことを考えると、うん、でなおかつ元も取りたい、できれば儲けたいって考えると、うん、やっぱ東北っていうことで、うん、今ですね、確かに俺もそのニュースを見て調べてみたら、土日、そうですね、勤労中心に、もうほぼほぼないに等しいです。各地。か、 あの高いとこしか残ってなかったりとか、
まあ、あのいやそれでも少しは安くなってる可能性があるってこと
ですね。はいはいはいはいはいはい。いやいやいやいや、そんな感じでですね、今ちょっとまあその JR 東日本管内にその切符結構ですね、うん、大人気らしいんですけども、まあ正直、まあ、僕もそうですし、まあ、目の前に三浦も旅行が好きだったりするわけですから、うん、これ乗っかりたいっすよね。
本当は乗っかりたい気
持ち。いや、三浦は分かってますよ。あの、今月末に。
めちゃくちゃ乗っかりたいんですよ。
ナイナイの歌謡祭という横浜アリーナでやるオールナイトのイベントがありますので、まあ、今旅行してる場合じゃないです。
で、毎年鉄道の日はあるので、
はいはい、
何かしらはあるんですよ、
鉄道の日は。はいはい、キャンペーンみたいなね。はい、
何にも恩恵。
いやいや、そうなんですよ。それで言ったらさ。まあ、ただ、これ、まあ、考えようですけれども、使える範囲が限定されてるっていうのはあるじゃないですか、
はい、
JR 東日本管内って。それで言ったら例えばなんかさ、東海地方の城を見に行きたいなみたいのには使えないわけですよ、うん、そうすると JR 東日本管内に動かなきゃいけないという不自由さは若干あるんですけれども、JR 只見線っていう電車がこの10月でしたっけ、復旧開通、うん、
はい、
まあルートで言うと、会津若松、福島の会津若松から新潟の、まあ、あの小出って言ったっけな、まあ、長岡の方まで結んでると思っていただければっていう感じなんですけれども、まあ、それが復旧開通したんですけれども、これが、まあ、鉄道好きの方に限らず車窓から見える景色が素晴らしいっていうことで、まあ、近年人気だったんですよね。それが、まあ、確か台風だったと思うんですけれども、ちょっとま、線路が崩れたり壊れたりしたっていうので、しばらく何年かかかってますよね、確かね。
もう数年
かかって。数年かかって、もうバスで代替輸送とかしてたのを、うん、で、なんなら、廃線っていう話も、廃線というかね、もう復旧しなくていいんじゃないかと。うん、正直そんなに儲かってる路線ではないし、うん、今ほら、まあね、JR あちこち、もうそんな話ばっかりじゃないですか。うん、赤字路線をバスにするのどうの、みたいな。うん、っていうのもあったらしいんですけど、やはり地元の方の熱意と観光資源だということで、うん、この秋復活したということでございまして、ちょっと乗りてえなって思ってたわけなんですよ。うん、で、そこに来てここの、鉄道150周年の切符が出てるわけじゃないですか。行ってみようかなというふうに思ってて、うん、実はちょっとここに30ミリだとそんなとか話とかもしてたんだよな、うん、って思ってたんですよ。ただこの只見線っていうのは、まあ、それぐらい赤字の路線ですから、うん、本数が少ないわけなんですよ、うん、1日何往復か、
まあ、つきものなんですよね、そういう、
はいはいはいはい、これいたし返しですよね、うん、景色が車窓から見える景色がいいということは、うん、やはりある程度田舎を通ってなきゃいい景色が見えないわけなんですよ、うん、そうなると日常的に電車に乗ってる方は少ない、利用される方は少ない、車社会でしょう当然。そうなると本数が少ないっつうので、こういよいよこうダイヤとか調べてたりとかしてたんですけれども、うん、そのね、今だから旅行支援も始まったおかげで、うん、ホテルが足りてないわけですよ、需要として、はいはい、
うん、
そうなるとやはりなるべく週末を下げた日程で行った方がいいんじゃないかと、
うん
うん、そうなると俺は実は一番まずパッと思い浮かんだ週末をなるべく避ける、しかも3日間使えるんだから、その切符なるべく有効に使いたいじゃないですか、うん、なるべく週末を避けたパターンでいうと、来週の乃木坂46のオールナイト終わり、木曜朝一出発して、うん、木金土の3日間っていうのがまずちょっとスケジュールとして思い浮かんだんですよ、うん、ただこれ木曜日の日に毎週毎週ギリギリになんないと内容が決まんない番組の台本を書かなきゃいけない、
うん、
っていうのがあるんですよ。でそれもしかも収録が今のところこうフィックスされてない、毎週撮ってるんだけどスケジュールが、うん、金か銅のどっかみたいな感じなんですよ。だからもう俺も収録にも立ち会ってないんですけど、うん、そう前の日に決まったりするわけよ、うん、それにいちいち立ち会ってるのはさ、もう無理じゃんだからそれ立ち会ってるんですけど、その台本が入ってくると、うん、のと、まあ、もう一本多分ちょっと締め切り抱えなきゃいけないのがあるだろうなっていうところだったんですよ。でまあちょっとまあそれはもう腹筋動はちょっと辛いかなって思ってるところに、逆に まあ、今ここ撮ってるね10月14日の金曜日ですけれども、うん、16の日曜、うん、17月曜18火曜っていう、うん、この3日間どうだろうかと、あ、日曜日の夜っていうのはホテルそんなに稼働してないです、うん、大体が、うん、でいうと料金的にもそんなに影響ないところです、うん、の日月火の3日間だと今のところもしかするとちょっと日曜日に何か入っちゃう可能性が なきにしもあらずなんだけど、今のところこの3日間だと月曜日の日の夜7時から1時間リモートの打ち合わせっていうのが入ってるだけなんですよ、う
ん、なるほど、
めちゃめちゃ好都合じゃないですか、うん、で火曜日の日は1本軽めの台本を上げなきゃいけないんですけど、うん、あれ3日間有効の切符の最終日ですから、うん、遅めの電車で帰ってきてそれで上げれ、うん、台本上げれいいだけの話なんで、
う
ん、
じゃあ、まあ、17日にリモート打ち合わせ入れましょうか。
いや、いいですよ。その19時からの前後だったらいいですよ。
お昼ぐらいに。
いやいや、これはなかなか好都合じゃねえか。いいですね。で、なおかつ、そうっすね。普段、日月かのどっかでやってる乃木坂のオールナイトのメールメイトを設する準備みたいなのも、うん、たまたま明日、その船崎と、土曜日の夕方に打ち合わせしましょうなんつって言ってあるから、その前後でやっちゃえば済む話だし、まあそんなにね、あの時間かかる仕事でもないから、で言うと、まあ日曜の朝一から動き出すみたいな、そんな難しいことじゃねえ。で、まあダイヤも調べてみると、そのまあ本数が少ないっていうのもあるんですけど、まあ接続のことを見ると、なんと中目黒を無理しなくていいんですよ。10時ちょっと前ぐらいに出れば、でそれで、まず一旦新潟方面抜けて、そこから畳線に乗って、うん、で会津若松に着くのが17時半とかそういう感じだから、まあ多分おそらくですけれども車窓からは紅葉とかも見られるんじゃないかというような感じで、
紅葉、うん、今どの辺りなんですかね。確かにね、
でも結構もう東北はいい、まあ完全な見頃とは言わないまでもいい時期ではありますよね絶対に、うん、
過ぎてなきゃいいなと思
って逆に、うん、でもまあさ、ほらまだ雪降るってほどのところじゃないからさ、いいじゃないですか。い
や、あ、色づき見頃ぐらいっぽいですね。
あー、最高なんでしょうね。でも知らないですけど、畳線からどんなね風景が見れるのか、はい、最高だったなと思ったわけですよ。でまあそれで、あとまあじゃあそっから先どうしようかなみたいのは考えてたわけですよ、うん、まあ行く先がさ限られちゃってっからさ、うん、どこだろうねと思って、まあ例えばだけどそこから会津若松か仙台一泊して、うん、そこから次の日月曜日は太平洋側出てちょっと電車で被災地の方こう、あの何でしたっけ、三陸鉄道も使えたりするんですよその切符。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、うん、だからそういうのも悪くないなとか思いつつ、うん、いろいろ考えてたんですけど、まあ、今日のですね昼間に一本リモートの打ち合わせがありまして、
はい、
でその打ち合わせ何かっていうとちょっとまあ映像関係の打ち合わせだったんですけども、うん、その打ち合わせまでにアーティストの方から、うん、まあ、こんな感じのこと考えてるっていう原案が来るから、うん、それをみんなで実際どうやって撮っていくかとか構成していくかみたいなのを打ち合わせしようみたいなリモートの打ち合わせだったんですよ、はい、まあ12時半からだったんですけど、うん、まあ家で、まあ12時に20分ぐらい起きて、でパソコン立ち上げて打ち合わせ したんですけども、そのまあ、打ち合わせの第一声が、その、レコード会社の子の方からありまして、すいませんと、アーティストの方から原画をもらう予定だったんですけども、現時点でまだ来てませんと。なので、ごめんなさい、今日は打ち合わせできませんと。うん、それメールで教えてくればよかったんじゃねえのって思いながらあれなんですけど、でまあで、もうでもしかももうロケ日決まっちゃってんですよ、うん、だからそこまでにはある程度もうある程度というかもう形にした上で撮影に臨まなきゃいけないから、とにかくもう本人にせっつきますと、せっつくんですけれども、もう日もだいぶ迫っててロケ場所とかも先に押さえなきゃいけない状態なので、なるべく早い方がいいですよねっていうので、でじゃあちょっと 16日の日曜日の日に本人と会うチャンスがあるんで、別件のリハーサルとかで会うチャンスがあるんで、そこでちょっと打ち合わせしましょうみたいな感じで、まあでディレクターは俺じゃなくて別にいて、ディレクターなんとかさん、その現場っていられいけます一緒にみたいな感じで話してて、で俺ほら16日休みたいじゃん、うん、だから石川さんもみたいな話になんない方がいいなと思いながらドキドキしながらこう聞いてて、うん、でディレクターとか行けますよみたいな感じで言ってたから、あ、じゃああれですね、じゃあその打ち合わせしてきた内容を持ってあれしましょう、もう一回リモートで打ち合わせしましょうみたいな感じで俺こうなるべく行かない方行かない方をしてて、まあそうですねみたいな感じになってたんですよ。でいつ打ち合わせしましょうかリモートで次、うん、だから16日のリハでそれで大体本人がすげえてきますんでみたいな感じで、まあそういう時俺先陣切って、僕17日月曜日の19時からおそらく1時間から1時間半ぐらいリモートの打ち合わせが入ってるんで、その前後だとすごくありがたいですねみたいな感じで言って、いいじゃない。
リモートで前後だとありがたいの意味がちょっと通じてこないんですけどね。ちょっとどこでもいいじゃんっていう。いや
だけど、ほら旅してる意味よ。旅してる意味だと。
世間的に見たらじゃあ他全然空いてますよね。いいんだろう
まとめたいじゃない。できればしかも19時から1時間半やってその後1時間とかだったら、まあ19時ちょっと前にホテルチェックインしてればいいなみたいな感じだから船で動けるよね。19時より前17時半からとかだと、まあまあそこが第二候補だよね。譲ってそこだよね。
まあそうですね。
でいうふうにまず俺が先手打ってこのスケジュールだったらいいですよ。僕ちょうどリモートなんですよなんつって。何がちょうどリモートなんだか分かんないけど。
一週リモートだろって聞いたこと
ある。いやいやそうね。別件の会議がちょうどリモートのかどうなんだって話あるんだけど、なんか分かんないけど口をついて、いや僕ちょうどリモートなんですよっていう言葉が出て、
多分その石川さんの焦り具合だみたいな、なんかあんな
確かに言われてみると何がちょうどなんだか分かんねえんだけど言ってて、そしたらディレクターの人が、まあ、まあだったらあんまり夜遅くなっちゃうのもなんだから17時ぐらいからリモートでやりましょうかみたいな感じで言ってくれて、まあ俺も2番目の案だったけど、いいっすねと。したらその19時から打ち合わせ終わった後に飲み行ったりすればいいじゃない、うん、まだ20時とか20時半じゃない、うん、終わってだったらまあまあ全然行けるかと思って、いやいいっす、じゃあそれで行きましょうよみたいな感じでこう話してたら、そのレコード会社の子がなんかさっきからずっと話さない、会話に参加しないけど、でなんとか君どうみたいな感じで聞いたら、その日の23時どうすかと。
いやいや遅すぎる、リモート何時でもあ行けるんじゃないか問題がここにも。
でさ旅先で19時から一発リモートやって、その後23時からリモートってどう？
地獄。地獄。
まあさ、リモートで顔を出さないから多少飲んでも許されると思うけども。
いやもう、ね、何も考えずに飲みたいでしょ、旅先。
いや、そうよ。そうよ。本音はそうよ。いやー、そうですかーっていうところで、そこで、いや、だったらもう別日にしましょうかと。え、うん、別日にしましょうか。火曜日とかどうですかねみたいな感じで言ったら、火曜、ま、正直言うと、一日も早い方が、ロケ場所とか確定させるのに、一日も早い方がいいんですよね。
まあ、そうですよね。
うわ、こっち今、まあ今まだちょっとはっきり 100% 開くわけじゃないけども、まあ 10% ぐらい入っちゃう可能性があるスケジュールがあるけども、日曜日基本的に今開いてる状態なのよ。うん、そこのスケジュール渡したくないよね。
うん、なんならその 10% を 0% にしたいです
よ。はいはいはいはい。0% にしたいんだけど、そこにリモート入っちゃうのどうかなって思いつつ、かい、うん、じゃあ、日曜日のリモートどうすかねと一応僕の方が提案したわけですよ。で、何時だったらいいと思う、旅初日朝から新潟に抜けて17時半会津若松に着く。
意外に11時とかがいいですね。
朝え、
だって日曜日その後休めますよ。だって
確かにそれもあるよね。
午後2時って一番中途半端かもしれない。
結果 決まったのが夜10時から。
割り切ればいいじゃないですか。
酒を飲まずに楽しんでください、旅を。
まあ、軽く飲んでもね、許さないでしょ。リモートの打ち合わせだったら。うん、ただ、三浦のさっき言った通り、うん、何もない方がいいよね。
何もないに越したことはない。
越したことはない。
っていうか、食べに来て夜の10時に仕事した。
リモートの講座。もうさ、誰かルール作った方がいいよね。リモートとはいえ、この何時以降やめましょうよ。
マナー違反だと思う。それ
本何時以降ダメだと思う、リモートで。リモートでも。
いや、電話と一緒じゃないですか、だって。9時以降は夜分遅くにすいませんってみんな言うじゃないですか、さすがに。
じゃあ、リスナーのみんなも、まあ、俺とか三浦、この世界は、多少遅くても許される風潮はあるよ。
うん、ありますよ。全然。だってね、深夜1時入りとかがあるような仕事ですから、ね。
ああ、良きにつき悪きにつきそういう風潮ありますよ。うん、だったら、ちょっと、ルール決めようよっていう話なんだけど、まあ、俺らの世界は夜遅いとしてもよ。
うん、
何時ぐらいから相手に急ぎとは言えよ、電話をするのをこう差し控えるようになるかっていうところで言うと、まあもっと言うと若い人だったらいきなり電話はないっていう可能性もあるよね。まず LINE でって。
まあもしかしたら、うん、この業界は時間不規則だからですけど、うん、逆に朝の方が当てはまる人がいるかもしれないです。朝何時から電話 OK か。
朝ですか。
うん、
それは前の日オールナイトがあるかないかだいぶ変
わって、いや我々じゃなくて世間的にそれ我々は今日もありましたよ、まあ、あの、はい、オールナイト明けだって言ってるのに、
はい、
朝8時半ぐらいにメールが届いて、
はい、
で俺は11時ぐらいに見て、
はい、
なのに台本をせっつかれるっていう、はい、いやいやいやいや今見たわ台本
と思いながら俺はオールナイトぐらいだったらもう12時を超えないとマナー違反だと思う。昼の12時を超えないと電話はマナー違反。夜は11時超えたらちょっと考え、
うん、
引きが引けるかな。普通の人はどうなんだろう。
いやいや、実家に例えたら変ですけど、
うん、
11時って寝てる人いますよ。だ
からまああと、まあ、これは俺とか三浦とかの世代かもしんないけど、急ぎほど LINE 入れずにまず電話だよな。
まあそうです。
そうそう、急ぎほど
急いでんだから電話
に。そうそうそう。でももはやそれが嫌っていう世代もいるよね絶対。 まず
だって今だって、
はいはい、
あの仕事場で、
はい、
LINE グループに入れることすら抵抗が覚える世代、
ね、いやらしいですからね、はい、もはやまず DM でっていうところですからね、うん、LINE すらも時代遅れになってるわけですから。いやどうなんだろう。8時は夜まだ全然だよね。
いや我々はね、うん、
いや一般の人も
だって今実際ね電話は実はこの間にちょっと切って編集になりましたけど、はいはい、8時55分にかかってきてますから
相手にもし俺は8時台だったらまだ躊躇なくいける、
うん、俺もいけます。
9時台になったらご家庭を持ってる人でもう帰宅されてるっていうパターンだったら、うん、例えば LF の社員とかで、うん、じゃあお疲れしたっつって帰ってるっていうところだったらまあそれでもやっぱり電話をしなきゃいけないんだから急ぎの用事だとは思うけれども躊躇はする、
うん、いや仲間内度合いによるんじゃないですかそれは。変な話、
うん、三浦だったら三浦と俺の関係性、まあ今だったら大竹しのぶさんのレギュラーをやっててまあ週1で B 祭で会って話もしてるっていうような関係性だったらお前だったら俺には何時まで電話できる。
電話けど11
時まあだいぶ電話しやすい中だよ。
11時半12時までですね、さすがに。
でも12時は行くよな。
だって起きて
る。
起きてる、12時まで。あの家にいたとしても TVer 見てるの分かってる。
じゃあ、それなんだよ。あと、そのね、その、まあ、多分、三浦からもし12時かかってきたら電話出るよ。ただ、そこで躊躇してほしいとか考えてほしいとこもあるわけ。石川さん、飲んでる。 飲んでても構わないのかどうか。
逆に踊ると、うん、その時間に電話しなくていいんだったらしないと次の日にします。
そうな。急いでたもんな。相手が飲んでようが飲んでまいが、とにかく一本は入れなきゃいけない。いや、だから、だから、それはもう差し迫ってるから、どの職種でも言う。まあ、それはもうもはや夜中でもだな。
そうです、そうです。それはどの業種でもあると思います。
まあまあまあまあ。だから、それほど急ぐ必要はないけどもってやつだよね。
そうそうそう。
まあ、例えば、これちょうど金曜日ですけれども、はいはい、金曜日持ち越すと週明け3日行っちゃうのは嫌だなっていうのは悩むところですよ、結構。
だから、その緊急要すること言ったら、例えば、俺たちの業界で言ったら、なんか放送上とトラブルなり問題が起きた、うん。これはちょっと上の人にお伺いを立たなきゃいけない。うん、っていう時は、もう、それはオールナイトの生放送中とかで、うん、まあね、3時だろうが4時だろうが、うん、朝、ね、4時半だろうが電話しますよね、うん、それは。ね、起きるまでかけますよね。
うん、怒ってって言われますから
ね。そうそうそうそうそうそう。だから、それより手前のやつよ。が、何時ぐらいまでだったら。どういう要件が一番、こう、適してるかな。なんだろうな。さほど急ぐことじゃない。うん。
だから月曜朝一締め切りのものとか、
はいはいはいはい、でどうしても確認しときたい、うん、うん、とかあと
アマゾンの商品が届きませんみたいな。
それも俺たちの業界しかないんじゃないかな。だからあした必要なはずの明日のイベントで使うアマゾン小道具をアマゾンで発注していたと、うん、で今日着くはずだったと、うん、それがあれ来てねえと、う
ん、あれあれおかしいな、なんか手首がずれてるな、はい、みたいなね、
はいはいはいはい、とかあれ何らかのトラブルでうちに届いてないと、うん、で明日朝一必要だっていうものが届いてないっていう状態が発覚しました、うん、っていうことを伝える、
うん
うん、はいはい、だとしたら、うん、何時まで OK か、
うん
うん、そうね、そういうことね、うん、だったらまあ最悪それは同じ商品を自力で探して、うん、朝一で持ってけばいい、朝一っつって、まあ俺たちの朝一だから、まあ、昼一だと思ってみんなの業界で言う、リスナーのみんなの業界で言う、それに届けばいいから挽回はできるんだよね、何も言わなくて
とか、うん、あるいは代用品なんかありませんかねとかね、
はいはいはいはいはいはい、はい、
あ、だからもう今からいわゆるびっくりドンキじゃねえや、ドンキホテルってそのものでなんか変えられませんかねみたいな、
はいはいはい、だから本当は缶コーヒーを買うはずだったんだけど、うん、缶コーヒーがなかった、届かなかったと、うん、で代わりに何かのジュースで代用できるないかと思って電話差し上げると、
あれじゃないですか、コーヒーメーカーにしようと思ったら、うん、それがなかったら缶コーヒーでもいいですかみたいな、
あ、はいはいはい、確認の、うん、だから確認の電話よね、うん、それなんとか処理できるという中で、うん、まだ挽回できる中で、何か代替案みたいなのを相談したい電話は何時までするか、
うん、
うんうん、11時
俺ただその電話だったらもっと早く電話しろよと思うか。
いやだから、うん、帰って時間も遅かったね。だからもちろん帰ってすぐ、まあそうな、そうか、アマゾンの置き配にしてる。その荷物置き配にしてて今日届いてるはずだって言って11時ぐらい、だからその自分がデッドだと思ってる時間でこぼこに帰ってきたとしようと。それだったら何時ぐらいまでかっていうのを明文化して、それをリモート打ち合わせのルールにも適用しようよ。いや、リモート打ち合わせはまたちょっと違うか、うん、まず打ち合わせをする時間だから、対面で打ち合わせをするのに何時まで許されるかをまず考えようってところ、うん、やるかい10時とか11時から夜の対面で打ち合わせ、うん、リモートだからってそれはおかしくないかと、うん、いうところよね。
そうですね、話がそれだけです、そこですよね、全て
はそうそうそうそういうところで今週もそうそう行ってみましょう。石川本間ブルンはおやすみ、B サイドはライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川と申します。じゃあ早速ですが一旦 CM でーす。
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わ
ない。 MN の声なんか超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
いやいや、三浦がいいことに気づいたんですけども、よくよく考えたら B サイドってリモート会議と変わんねえじゃないかと。そりゃ本間さん、ブルさん、夜遅い時間だったら今日は出れませんって言うわなっていう。一番遅くて夜10時から撮ってるからね、リモートとはいえ。リモートハラスメントですよ、リモハラですよ。
ブルンのインサイドライブ。